ということで、じゃあ未来につながる先読み子育てチャンネル、今日のテーマは衣食住の住です。よろしくお願いします。そう、ポッドキャスト用にね、一応こう言っといた方がいいかなと思いました。
からね、
そう、
はい、はい、住というと住む
、
うん、お家のこととかね、
はい、お家のことですよね、うん、そう、お家大事ですよね、
うん、お家大事だけど、なんか陽子先生はあれですよね、カスタマイズできるお家がいいっていう話。
そう
それはどういうことですか。
ね、災害最近多いので、なんか流されちゃったりとかね、地震とかで壊れたたんびに、なんかみんなすごく悲しくなって絶望的になるじゃないですか。なんか家の価値観があまりにちょっと重すぎるのかなと思って、なんかとりあえずなんか壁がダメになっても、じゃあ壁だけすぐパッとやり替えれば住めるとか、なんかこうカスタマイズ性があれば、そこまで執着せずに、なんか過ごせるからいいなと思ってですね。なんか前 NHK の番組で江戸時代のお話があって、で火事とかが昔多かったから、で火事になるとなんかみんなその家をどんどんこうね、
そう
畳んでしまって燃え広がらないようにってことで、で住んでる人たちも、もうどうぞうちの家もどんどん取り壊してくださいってみんな言ってたっていう話を聞いて、あ、これかと思ってですね、このくらいのなんか潔さかといって家大事にしないわけじゃなくて、なんか愛着はするけど執着しない、でなんかこう壊れたところはやり替えて、使えるところはずっと大事に使っていく、でいざとなっても全然ダメってなった時に潔くありがとうって言ってさよならできるような、なんか家があるといいなってちょっと個人的には思っているんですよね。
ね、いいですね。
そう
なんかその愛着するけど執着しないっていうのがすごい、
そう
結局はそこってなんか人の心の在り方が、
そうなんですよ、
かなって気がしますよね。
そう
なんかそのそカスタマイズできる、もちろん仕組みがあればいいんだけれども、仕組みって技術的なこととか、大量的なことだったら多分江戸時代よりも今の方が、ね、テクニカル上がってるから、もっと簡単にいろんなことができるような気がするし、
そうなんですよ本来はね。
そう、
うん、
だけど多分その心の部分の執着の方が問題になってきてるん
だよね。そう、で、なんで、そうなんでここまで執着するかって言ったら、あまりにお家が高すぎる、でローンまで組んでんのにっていう、そこも結構あるのかなと思って、だからなんかそんなローンとかの仕組みももう変わっていいはずだし、なんかお家にそこまでね、生涯稼ぐね金額の大半持ってかれるっていう状態じゃなくなれば、みんなそこまで執着しないで済むんじゃないかなって。
なんかまあ物質社会になってる限り、どうしてもその価値観がどうしても消えないかもしれないけど、なんかこれから変わっていきそうな気もしなく
てもない、だってお家のね金額ってあんなもんなんですかね、本当はどうなんだろう。
いや
ちょっとハテナじゃないですか、どうなんでしょう原価と
実際にこう働いてくださってる方たちは、肉体労働の方とか、やっぱり技術がすごい必要なものとかもあるとは思うから、そこに対する対価は、なんか、上がってっていいかなって。人間の技術としてと体力を使っていることに対しては、なんか、どんどん希少になってってる気がするんですよ。 ね、やっぱり第一次産業、第二次産業みたいなので、頭がこう使う仕事の方が価値があるみたいな風になってきてたと思うんですけど、
うん、
そうなったからこそ、今度は体を使ってとことんやれる人もすごい重宝されてたし、
うん、
まあ、その機械化ってね、できてることはいいんですけど、機械でお願いとか、うん、でもなんかお家の中のこととか、結構ね、繊細で、
うん、
もいるみたいな技術がやっぱり必要だと思うから、
うん、
ね、そういう人たちに対する対価をそれなりに上がっていくかな、
うんうん
うん、材料はどうなんでしょうね。
うん、扱うものによりけり、でも結局そうやって雨に流されちゃったりとか、地震で、ね、あの壊れちゃったりとかした後の廃棄物がその自然に元に戻るような素材をもうこれから絶対作っていかないと、ゴミばっかり増えちゃってよろしくないから、なんかそこはもうかなり何ですかね、シビアにしてもいいところかなっていう気はしていて、うん、
確かに、
うん、
なんかそのね、災害が本当にあるって思うと、
そう、災害ありきの家ももう作っていく必要性があるのかなでも最近思って、ずっと思っていて、早くそういうお家がいっぱいできないかなって
ね、
そう、出てきたらやった出たみたいな。
で、そこでポイントになるのが、結局人間自体がそのなんかこうサバイバル生活に感覚的になれるかどうかっていうか、そこをすごい大事だと思うんですよ。やっぱり、うん、災害の時のショック、衝撃とか、身体的なダメージもだし、こう気持ち的な、メンタル的なところのショックもすごいあると思うし、そういうものを乗り越えていこうっていうような、こう生き抜こうとする力みたいなものが、やっぱりその土壇場になったら出てくる、湧いてくる人もいるけれども、意外とこう、ね、何もかもなくなってしまったっていうショックの方が多くて、うんうんうん、動けなくなってると思うんですよ、
うん。
そういう気持ちもしっかり育てていないといけないなって思って、
うん、
なんか私、震災、高校生の時に阪神大震災にあったんですね。で、その時に、本当に前回のところ、宝塚市にいたので、にいたんですけど、すっごい本当に泣き崩れて何もできなくなってる感じの方とか、
うんうん、
いっぱい見たんですよ、
うん。
で、逆に本当にすごい血だらけになっても人のために動いてるおじさんとかも見たんです、うん。で、なんかやっぱそこの違いというか、なんかすごいいろいろ感じるものがあって、
うん、
なんか、そういう力ってどうやって伸ばしていったらいいのかなみたいな、
思ったんですよね。なんか、なんだろうな。でももう、パターンは、もうすでにこう日本って何回もそういうこと起きてるじゃないですか、最近。しかも頻度が頻繁に起きていて、でもうすでに経験している方もいらっしゃるので、そうそうそうそうそう、そう。で、その中でなんか皆さんこう、頑張ってやってらっしゃる。だから前例がある。から全然なくて、いきなりパッとあった時よりかは、なんかこう、もう取り戻し方っていうのを、
うん、
なんか見る機会があるわけじゃないですか。
うん、
うん、で、それがいつこう自分に降りかかるかっていうところのことでしょ、要するに。
うん、
うんうんうん、でなんかそうは言いつつ実際になったら私も泣き崩れてね何もできないかもしれないけれど、うん、まあそれはそれでね、そうそうそれそうそうそう、でもなんかもう他の人たちももうそれの状態で頑張って今生きてらっしゃるわけだから、なんかじゃあ自分もってなんか前に比べると思いやすいのかなと思ったりもして、うん、でなんかね日本人こう助け合う気持ちがすごい強いあったかい国民だから、うん、まあなんとかなるかなっていう、
うん
うんうん、
すごいあのボランティアで熊本に来たっていう方も何人かお会いしたし、
うんうんう
ん、なんかパッと動けるようになって、若い人たちは特にね、すごくいいなって感じる感じとか、うん、よく見えますよね。
だから、なんか、何が起きても、うん、そう、うん、何が起きても、なんか、そう、サポートがあるっていう状況を国とか地域で作ってしまえば、うん、もうちょっと安心できますよね。なんか、お金をかけるべきところって、実はそこを、で、うん、もう災害あるっていう前提のもとで、サポートをこうきちっと固めとく。
うん。
うん、じゃあみんな安心して、何があっても安心して。まあ理想ですけどね。
また政治っぽい話ね。
だね、そうしてくれたらいいなって、
うん。なんかその、この自粛の間に、うちも、ベランダにテント出して、ベランダをやってたんですよ。うんうん、で、主に、長男が、中学生、中1が、そこで寝泊まりしてたんですけど、もう本当に暑くなってきたから、今もう、梅雨の間はやめてたわけですよ。もう雨やっぱり多かったんで。で、梅雨が終わって、でまた戻そうと思ったんですけど、暑すぎて今度入れなくなって、
うんうんうん、
やっぱり暑さ寒さ雨風をしのぐ家ってすごい大事だねっていう話をしたんですよね、
うんうんう
んうん、で私も一日ちょっと寝てみようかな、涼しい日があったんで寝てみようかなと思って寝ようとしたんですよ。で確かに開放感みたいな、なんか風が流れる感じ気持ちいいんですけど、まあ、なんせ東京なんで、うち目の前病院なんで、普通に人通りの気配もずっと感じるし、風も突風みたいなのがふわっときたりすると、こう肌で感じて目覚めるんですよ。
うん。
ちょっとこう目に入れても。なんかすごい、そういう風とかって大事だねって。
いやー壁はねー、うん、壁はですねー、そう
だから壁も屋根もやっぱり必要だよねって、だから
あそう屋根そう屋根大事ですよね、うん、壁と屋根。
なんかね引っ越す時に大きいベランダがあればテント何個も出せばみんな来るず部屋になるじゃんとかって言ってたんですよ。
面白い。なんだあの家ってなりそう。
だから数少なくていいからベランダが広い家にしようみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりそうずっと通年テントでは生活できないねっていう、
うん、
まあ、するなら多分本当に本格的にちゃんとしたやつじゃないと、
うんうんうんうん、
本当人の話し声の気配とかでもやっぱり目が覚めちゃったりするし、雨風意外と風はね意外と、そうなんですよね。目をつぶるからか。な
ん
か、うん。だって、大さんでも、すごい風って感じて起きるんですよ。これはね、カナダと通るようなね、エリアに住んでる方だったら、本当生きるか死ぬか、感覚悪いのか、世界で。もっと本能的な感じで目覚めるんだと思うんですけど。
うん、
やっぱ壁って大事だよねっていう。
そうですよね、壁、そうさっきも話したんですけど、壁って空間が壁で決まるので、うん、その空間の広さによって自分のね、うん、なんか感覚値っていうか意識の広、うん、意識が広くなるか 狭くなるかとか、
うん、意識ね、
そう、
空間の意識がリンクするってことですね。
そうそうそうそうそう、そう、だから狭いとこにずっといるとやっぱり思考もなんかね、気持ちもこう狭くなっちゃって、
うん、
でなんかこう窮屈だなーって思うから外に行きたくなるんで、外に行けば視界が広いのでやっぱりこうなんか解放された感がすごくあって、
うんうんうん、
でもやっぱり一人になりたい時もあるから、そうなるとやっぱり壁ってありがたいじゃないですか、
ね、難しかったな本当、そのうん、なんか壁の空間で思考の広さが決まるみたいなのってなるほどって思いました。
うん、
なんか一人になりたいっていう時よくあのママたちに私で話してるのはトイレになりなさいって言われてやっぱりちっちゃい子に一人になりたいのとかっていう感じ出せないから、外をトイレ行ってくるって言って、パパンって入って、やっぱりちょっとこう分断して深呼吸して自分を整えるみたいなのってできるよねって、それもすごいね、そうか、
そう、でも確かにトイレしかないですね、考えたら。ちっちゃい子さんいると、
ちっちゃい子いるとトイレもオープンの状態でするからね。
うんうん、わかりますわかります、泣いちゃうからね、私泣いた記憶ありますもん
それいつの記憶、何歳の記憶、
何歳だろう、なんか覚えてますよ、うん、かなりちっちゃいと思う、でなんかそれで怒られたような記憶があります、いやもうトイレだからみたいなトイレぐらい一人でさしてよみたいなまあそりゃそうやなっていうい
やね、そうやなって今は思えるだろうけど、
そう当時は思えないけど、そうそう、そう、なんか扉が止まったらね、あの世にお母さん行っちゃうぐらいの勢いですよね
そこまで、まあ、そこまで思っているわけじゃないだろうけど、でもなんかもう10ゼロの感じよね、なんか離れ
そう
ね、ただそれだけ
みたいな。いやでも私ね、あの親戚のおじのお葬式の時に、
うん、
あの父の、 あの実家がなんかすごい古いんですよ。で、うん、お手洗いがあのボットントイレで、しかもあの木のドアで、で、うん、ちょ、なんていうんですか、鍵のところがなんか釘みたいなやつでスポッてこう入るのあるじゃないですか。
こういうやつでしょ。
あ、そうそうそうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。そう、そう、そう、でそれで閉めたらなんか錆びてたか何かで開かなくなっちゃって、でトイレ終わった後に出ようと思ったらですね、出れなくなって、で私そのお葬式に行ったのは初めてだったんですよ当時、で人が亡くなってあのお骨になるっていうのは初めて体感したんですよ。でめちゃくちゃ怖くなって、私はこのトイレの中でああいう状態になるんだと思ったらもう怖くて怖くて仕方なくて、ギャン泣きした記憶があって、
でもそのギャン泣きのおかげで見つけてもらえたのかな
そうかもしれない、そうそうそう、トイレって結構ね、トイレなんかこう子供心なりに結構怖いんですよね。何なんだろう、あれ、なんか便器の中になんか吸い込まれていくって思ってる子もいるでしょ、
うん、
ね、
いやなんかトイレに怖いってうちの子よく言いますよ。あの怖いテレビとか見た後に、
うん、
なんか怖いの見たらトイレ一人で行けなくなったとか、
普通
に、うんうんうん、すごいそういうさ昔の家の離れとかだったらわかるんだけど、普通にマンションのトイレでも同じこと言うから、そういうなんかやっぱりちょっと個室の空間ってそういう離れちゃうからこんなそういう気持ちになるんで、
あ、個室だからかな、トイレ、トイレだから。
トイレだから、意外に私も警戒心がすごい強くて、絶対トイレあの電話持ってきます。でもなんかあの見られちゃいけないものがあるとかそういうんじゃなくて、あのもしそのドアが開かなくなったらっていうのを、
うんうん、
とかすごい具合が急激に悪くなって、 もう動けない、声が出ないとか、助けを求められないとかってなった時に、何か知らせるツールが必要と思って、100% 持ってます。
そうなんや。え、そんな人他にいるのかな。あゆみ先生ぐらいじゃないですか。
めっちゃ私警戒心そういうタイプに見えないじゃん。
うん、見えない見えない。なんとかなると思ってそう。
そう、でも
なんか、え、じゃあ SOS のね、あのボタンつければいい。
あ、家の中に。
そう、あゆみよって言って
持って入るようにしてる。どこのトイレに行くの。
本当に、
うん、なんかあの、いや、多分一人でシングルマザーやってた時についた習慣です。
あ、なるほどね。
うん、私に何かがあったら、ね、やっぱり子供たちにも何かになっちゃうって思ってるから、そろそろやめようかな。
もう大丈夫でしょ、大きくなったから
。広がりっていうのが空間とつながってるっていうのは、なるほどなと思って。だから、あの、さっき言ってたのって、顕微鏡で見るみたいな、緻密に考えたいときは、狭い部屋の方が向いてるんだ
って、うん。うん、そうそうそう。
それによって違うのかもしれないですけどね。
なんか自分と向き合うにしても、うん、そう、なんか、ダイレクトに自分っていうのに集中したいときは個室が良くて、うん、でもなんかこう地球とつながってるとか、宇宙の中の一人っていうのを体感したければ、自然の中の人体感したければ、個室よりもやっぱりお外の方がいいわけじゃないですか、
うん、
なんか同じことを見るにしても見方が変わるっていう、感じ方が変わるっていうか、
うん、
なんかそれで使い分けしようと思ってしてるわけじゃないけど、
うん、うん、なんかね、目的が役割が違う。
そうそうそうそう。
顕微鏡っていう表現がなんか、うんうん、納得って感じがします。
うんうん。
私もその富良野に住んでた時は、丘の上とかで本当にもう見渡す限り大地とか、うん、もう見上げたら全面ホラーみたいなところを過ごすのが大好きで。うん、本当に時を忘れて一日中そこに入れるみたいな、
うん、
すごい最高に幸せだったりしたんで、多分それは私はこう繋がりたいがあったんですよね。
うん、
うんうんうん、すごいなんか、ね、開放と繋がりたい気持ち。
そうそうそう
そう。そう、私のあの演劇家の後輩も海、今沖縄に住んでるんですけど、海によく入って帰って、
うん、
海に多分浸かることで繋がってる感じみたいなのが見れるのかも、
うん
うんうん、あんまり私海は入ってないからわかんないんだけど。ヨコさんのところ出るんだよね。
そう、海入れるけど海には入らないかな。なんか海に入るより私は木に触れてる方が好きですね。そうそう、木が好き。木の方が好き、うん、海もいいけど、
なんか木からエネルギーもらえますよね、き
っと。もらえると思います。うん、ほんと
ね。ね、
うん、
なんかその話も子供としたんですけど、なんか私あの植物を置きたくて家に、
うん、
特に本当おうち時間長くなってきたらどんどんこう植物増やしていっちゃってるんですよ。で、もうやめてくれみたいなこと言われてた。
ジャングルになるから
あの虫とかも
なんか、うん、わかるわかる。なんかちっちゃいのがね。
そう。でも、全然、あの、私的には、いや、木大事でしょ。緑大事でしょ。みたいな、なんかこう、エネルギー循環が感じられるから、っていう話をしたら、それがわかんないって言われて、子供に。
うんうん。
え、木からエネルギーもらえるじゃないって言ってたんだけど、え、木とかいらないんですけど、って、まあ、それ長女なんですけど、言われて、いや、木からエネルギーもらえるのって私だけって思ってたとこだったんですよ。
うんうん。
うん。よかった、考えがよ ポケセンスしてて。
そう、緑はいいですよね。そうで、飼い主に似るでしょ、植物って。
へえ。
なんかあのゴムの木をですね、父買ったんですよ、うん、ネットで。ただめちゃくちゃデカデカと大きくて、で立派なんですけど、で最初買ってきた時って必ずなんかあの物差しみたいなのがあって、そこにこうね縛ってあってまっすぐな状態で来るじゃないですか。でその物差し見てて、で父と、なんかこれって背中にずっと定規入れられてる状態だよね、かわいそうだね、取っちゃえって言って取ったんですよ。そしたらなんか木がこう2本あるんですよね、一つの株からこう枝分かれしてて、そしたら最初こうだったのに、なんかどんどんどんどんこうなっていくんですよ。なんかこれって私と父みたいな、それぞれか交わらずにこう。
こうやってさ、交わってこうやっていく木
もあるんですか。
なんかそういう種類もあるじゃない。あれ、出るのかな。
なんか日に日にこう開いててますもん。
でもやっぱり光をさ、たくさん受けたいって言われたら、自然とさ、広い方向に広い方向に行こうとするから、
その、なるほどね。
木もこうなってるみたいな。まあ、それぞれが。
そうそうそうそうそう、ポキって折れなきゃいいけど重くなってこうポキッ折れたみたいな。
産地に寝るんだ植物も。
ねえ、なんか病気の人のとこにね置くとね、なんかそのエネルギーを植物からもらっちゃうかな。で植物がちょっと元気なくなったりとかねするって言いません。
そうなんだ。まあ、ある意味、セラピストとして活躍してくれたっていうこと
なんだ。ああ、なるほどですね。そうかもしれない。
まあね、人がセラピストになるんであれば、そこで枯れてしまってはダメだからね。
いいじゃないですか。それで他の人を癒せば。植物ちゃんごめんねって言って。私を癒してって、
まあまあ、なんかその、空間が大事っていうのも分かったし、栽培に合わせたカスタマイズできるお家が欲しいっていうのもあれだけど、なんでお家いるのって言ったら、やっぱその雨風しのぐっていう、うん、ことが大事じゃないですか。それでそう、睡眠の話にさっきちょっとなったんだよね。安心して眠るってすごい大事だよなと思って。その安心して眠る場所が自由なわけですよね、きっと。その眠るって、眠るって何って話にそっから言ったじゃないですか。その睡眠って何っていう話。
ああ、
ね、すごいね。
そう、ちょっとね。
睡眠は、まあもちろん肉体的な疲労を睡眠によってチャージして回復してるっていうのもあると思うんですけれども、陽子さんは何だっけ、なんか仕入れてきた。
あ、そうそう、これでしょ。そう。お天ね、お空とつながってね、こう自分を取り戻す時間っていうのを。
お空って宇宙ですか、神ですか、
なんかそういう。まあ何でしょう、まあなんか何でもいいと思うんですけど、とりあえずなんか本来の自分に戻るための時間、っていうのをちょっと読んで、なるほどと思ったんですよね。
それなんか何ていう本で読んだ。
もう忘れました。あれこれあれこれ見てたらなんか分かんなくなっちゃった。
また立ち読みじゃないですね。
いや、立ち読みじゃないです。でなんか読んで、その後他の人とお話しして、その人も同じこと言ってたんですよね。
ああ、なるほど。
そこで
話ですね。
そうそう、
なんか私
って考えてたの。
いいよ、
いや、もういいです、大丈夫。
なんか今、私もあの脳を鍛えるには、運動しかないっていう本を読んでて、そこでは、まあ、睡眠って結局脳を、まあ、それだけじゃないんですけど、脳の研究とかよく出てくる。睡眠はその脳の、起きてる時間で得た刺激とか学習とかこういったものを処理する時間。
うんうん。
だから全然脳は休んでなくて、寝てる間。
うん。
めちゃくちゃ働いていて、情報を起きてる、バックアップ取ったりとかしてるような時間。
うんうん。
だから、なんかすごい、睡眠って、なんだろう。無じゃないっていうか、すごい大事な時間だ。
そうそうそうそうそう。
なんか結構私、昔からショートスリッパー気味で、寝るのを惜しむタイプなんですよ。
うん。
だけど、寝るの大事って、ちょっと、考え方を変えようかな、改めようかなと思います。
そう。そう、同じく。そうで、なんか生徒さんが、高校生の生徒さんが、もう最近すごい眠くて眠くてって言って、学校から帰ってきてすぐ寝ちゃうって、一回寝たら起きないって言ってて、で、なんかそれでベッドの中で寝るから爆睡するから良くないんじゃないとか話してたんですけど、なんかその話ね、こう自分を取り戻す時間とか、まず、あゆみ先生おっしゃったみたいに、で学んだことをこう定着させるために脳がずっと働いてる時間っていうのを踏まえると、なんか必要だから眠くなってるんで、必要なだけ全部惜しまず寝るっていうことに使うのがいいんじゃないかなってちょっと考え改めたんですよね。
確かに
本
当にそうかもしれない。あの息子が脳震盪になった時もすごい寝てました本当に。
うんうん。
もうなんかこう肉体的な衝撃っていうよりも多分脳のそのなんだかのバグをこう修正してるというか。で本人はその脳震盪を起こした期間も寝ていたっていう認識があって、うんうん、で長い夢を見ていたようだみたいな。
うんうん、
出てきそうな感じなことを言ってたので、やっぱ気絶したりとか、その、ね、あの、まあ、三途の川的なのとかも同じだと思うんですけど、
うんうん、
あちらの方に近づいてるというか、あちらに行っちゃってる時間なんですね、ちょっと。
ちょっと宇宙チャンネルっぽくなってきた。
まあまあまあまあ。
でもね、もう行き着くとこそこだからしょうがないんですよ。
うん。なんかその思春期ってすごいなんか眠い人はすごい眠い。まあ肉体的な成長もめっちゃあるし、うん、ホルモンのバランスもすごい変わるし。
うん
そういうのに全部こうついていかなきゃいけないから睡眠ですごいいろいろ整えてるんだろうなっていうのは
あ
って
、うんうん
思春期夜行性になるって
思うんですよ。そうそうそうそう。これもなんで見たのかな忘れたけどなんか言ってましたよ。なんか思春期時代は夜行性になって夜に強くて朝に弱いから、うん、そもそも、うん、だから学校も8時とかスタートじゃなくて、うん、もう10時とかにしてしまえば、うん、高校生も寝なずに授業を受けれるんじゃないのみたいなことを言ってらっしゃる方がいて、うん、なるほどなるほどと思ったんですよね。でもなんかあゆみ先生この話したらねなんかその時期って性の目覚めとかホルモンバランスとかが影響してんじゃないとかっておっしゃったけどなんかまさしくそれですよね、うん、きっと、
うんうん、性の目覚めは多分夜行性になるかなって気がする。
うんうんうん、わかるわかる。しょうがない
、うん、しょうがないし必要成
長、うん、必要そうそう
ねなんか言おうとしたけど忘れた。
でもそうなっちゃうとさ、先生が大変ね。
ああ。
ね、全部こう、仕事のね、時間がこう、後ろにシフトしちゃうから、なんかそこら辺先生たちも苦しくなく、学生さんたちもなんか、一生懸命お勉強とか、
うん、
ね、いろんな活動に、一生懸命なれるような、うん、なんか、時間の使い方っていうか、仕組みがあると。
うん、なんかその脳研究で、やってるのは、運動をして、
うん、
で、心拍数一定のところまで上げて、まあ、有酸素をしたところで、苦手学習すると、すごい伸びようって言って、うん、だからこういう仕組みをうまく利用して、こう、個々に合わせたカリキュラムじゃないけど、
うん、
まあ、今みたいに密になれないっていう部分であれば、オンラインでもいいと思うし、まあ、自主性がすごい問われちゃうから、あれだけど、うん、なんかそういうのも管理できる仕組みがきっとあるんじゃない？
うん。
なんかこう、オンラインで、ね、お仕事できるぐらいだから、会社、大きい会社でも。多分、ね、ログインする、しないとかなんかいろいろあるんだよね。どのぐらい仕事がやれてたかみたいな。
ある
管理でき
る仕組み。うん。え、それってその朝のトレーニングの話？
ああ、朝のトレーニングを して個々のその苦手なジャンルの授業を学校に行かなくってもオンラインとかでできないかなっていう。
ああ、なるほど。でそれが終わってやわら学校に行くっていう。
そうだ、だから、
あ、でもそうしたらさ、そうしたらあれですよね、通勤ラッシュとかにこうかぶんないですよね、時間差で投稿できるから。
うん。
うん。
それもなんかね、全員が全員同じ仕組みじゃなくてもいいだろうし、
うん、
そうすれば先生もそんなにいっぱいいらないのかもしれないしね。
うん、うん、うん、確かに。
うん。ね、そういう思い切った仕組みの改革が行われるといいなって。
本当ですね。
うん、
いや、そう、学校と壁で思い出したけれど、なんか最近壁が取っ払える学校もあるでしょ？部屋の広さを変えられる。そうそうそうそう。そう
みたいな。
そうそう。
うんうん。あるある。
そう。なんかあれもいいですよね。廊下もなくなるみたいな。こうバーンって。私そういうとこ一回行ったことあるんですよ。勤務先がそういう学校で。確かに開放感が半端なかったですね。なんか広い部屋で勉強って楽しいじゃないですか。
うん。
うん、
そうね。いつも同じ教室の同じ席行って、ずっと飽きるみたいな。
うんうん。
なんか広い、そうね。そういうの、こういう学校作ろう。
作るんですね。作るんだ。
いやね、本当できることしかできないんですけど。
いや、でも作ろうってこう自発的にこうおっしゃるってことはね、作れるんですよ。私そういうのがあって喜ぶ方かな。やったーって。意見だけ言って作ってください。わーい、できたーみたいな。
まあでもいろんな人の意見を聞いて、いろんな人の力をやっぱり借りなきゃできないとは思うから、それはもうみんなの力でやるもんだと思うので、そういうのをやっぱりやれる人になりたいなぁとは思っている
。おいや、でもなんかそう、一からね、みんなでこう意見出し合って作る学校ってあってもいい気がする。楽しそう。
うん、楽しそう。なんかそれこそ子供たちにね、一緒に考えて、
うんうん、
まあ海外ではそんなスタイルももうだいぶあるけど、
うん、
について知りたいか、何について研究したいかっていうのを自発的に、
うんうん、
それを本当にサポートするのが先生みたい
な。なんかそこから学校作りのその提案作りからもう授業の中に組み込んじゃって、うん、まあ、その子たちがね、卒業するまで出来上がってしまうかは分かんないけど、
うん、
なんかこういう学校があるといいよねっていうのを、
うん、理想の学校、
そうそう、理想の学校作りっていうお題で、
うん、
ね、なんかこう、みんなで、うん、なんかいろいろ出し合って、で、実際に専門家にこういうのが欲しいんですって言って、で、専門家と一緒にこう、ね、プラン練って、で、実現までこう、何年もかかってもいいから作り上げていってできた学校とかめっちゃ楽しそうですよね。
やろう。
やるんだ。
この生配信的な理由を決める。
決めるね、クラウドファンファンディングですっけ、お金集めてやろうみたいな。
あの賛同者はいっぱいいると思います、うん、なんかもうすでに私の周りにいっぱいそういう感じのことを言ってる先生とか
いるん
です。やっぱりそれが文科省の学校っていう仕組みだからできないことだったりとか、
うんうん、
あ、うん、あとは、何、資格がどうとかこうとか、
うんうんうん、
なんかいろいろみんな縛りがあってできないみたいな思いがすごいある感じがして、
うん、
でもなんかもうそういう時代じゃないから、
うんうん、
やろうっていう、こう湧き出るファッションで、
できちゃいますよね。うん、本当。
はい。
なんかあのシュタイナーの学校あるじゃないですか。あれって資格とかどうなってるんですかね。私全然よくわかんない。
なあ、もう多分資格があるとか。
でもあれ、国家資格関係してるんですか、
ね、組織。ただシュタイナーの中の独自の資格かな。
じゃあもうそもそもそういう資格さえいらなくて やってしまえって思えばできるんですかね。それでいいと思う人がこう寄ればいいってことですね、
うん、そうそう、それでいいと思ってくれる人が通ってくれればいいし、
うん
うん、だから私たちやりますって言って、でそれで行きたいですって言ってくれる人がいれば成り立つわけで、
うん、じゃあ義務教育がどうのこうのっていうのもない、うん、何の縛りもない。
でも義務教育を受けましたっていう認可は受けれないかもしれないから、今の仕組みだと。
あ、じゃあそこを卒業しちゃった子どもたちは義務教育受けてませんっていう状況になるってことですよね。
可能性があるよね。でもそれでなんか咎められる社会にその時なってるかどうかっていうのも、あくまでもその本人と親御さんが納得がいってれば全然問題ないと思うし、こうやってやっていろんな起業家になってる人たちも多分いると思
うん
です けど、だから本当そこは、まあ、資格どうしてもこだわるとか安全性、まあ、安全性とかはね一生懸命勉強してちゃんとやってれば、その辺は守れることだと思うから、
うん、
うん、やりたいね。
うん、で本当に自分でやろうと、自分たちでやろうと思ったら、例えば校舎立てるにしても、うん、なんか大工さん頼むにしても、この人だからお願いしたいっていうのが出てくるじゃないですか。自分たちの思いをちゃんと組んでくれて、うん、できてのをこだわってちゃんと作ってくれる人って、なんか一つ一つお願いする人たちに対してこっちのこだわりがあって、すごい調べて、もうあなただからお願いしますみたいな人でこう固められるので、うん、なんかそれだけで相当なパワーですよね。
うん、
うん、
なんか素晴らしいものにしかならない。
そうそうそうそうそう、
それが本当に価値があるって思う人だけが集まってくれたらいいわけだから、
うんうん、
お互いにきっと気持ちいい関係性を続けられると思う。
うんうん
うん、まあ、あとは場所問題とかかな。
うん、
そう、具体的にいろいろ考えて
る。ウケる。
まあ、よくなるけれども、京子先生も私もさ、結構ほら、あっちこっちに行きたいなーってちょっと思うタイプじゃない？
え、あっちこっちに行きたいなってどういうこと？
あのほら、前言ってたじゃないですか。あの、お家の、 定額で
盗
めるやつ楽しくいいよねって言って、なんかだからここって拠点をがっつり構えてそこにずっといるんじゃなくて、まあ拠点は持っててもいいけど今みたいなスタイルじゃなく何個かこう移動しながらとかやれたらいいよねみたいな。
そう、でも私ピアノっていう大きな大きなお荷物があるからね、それがなかなかできないんですよね。なんかそこのなんか思考がなんかもうちょっと柔軟になって、
でもさ、ピアノってさ持ってるところいっぱいあるわけじゃない？
え、その泊まるところにピアノがあればいいっていう発想ですか？
泊まるところじゃなくてもさ、その通える範囲内でピアノを使わせてもらえる場所があればいいじゃない？
ああ、なるほどね。教えるにしてもね。レンタルスペースってことですよね。
レンタルスペースっていうふうに貸してなくったとしてもさ、なんか学校、普通に小学校とかさ、ピアノを借りお借りするとかさ。
なるほど。
まあ、そこに住んでるお方のお家に行くんだったら、できるしね。
まあやろうと思えばね、本気でね、それしたければなんとでもなるってことですよね。
うん、そのね、
ピアノレンタルするかね。
うんうんうん、
何ヶ月間だけこうレンタルしてそこに貸してもらってとかできるんだったらね。なるほどなるほど。
なんかそう、本当に愛してるそのね、ご自宅のグランドピアノがはそれとしてずっと一緒にいなきゃいけないわけ。
そうね、こうスモールライトでちっちゃくしてリュックに詰め込んでね、こうやっていけるとね、めっちゃいいけどなってそう、それのもう昔から結構お友達と言ってて
ね、あのスモールライトで小さくする
そか、どこでもドア
どこでもドアね。そうでもまあね、こんだけオンラインで身近になってるからかなり、
そう
なんかほら、食感が相手に伝えられる機能もなんかもう出てる
から、ね、
なかなか私たちの手元に身軽に使えるようになるまでにはまだまだなんでしょうけど、
ね、こうね、あゆみせと先生とね、握手とかできるかもしれない。
そうそう、ね、なんかこうちょっとこうやってやった時に、ああそういう感じねみたいなピアノのタッチとかもさ、こうさ、オンラインでさ、別にこの感じよっていうのが伝えられるようになるのか
も。多分ね、ほとんどリアルと変わんないか
も。なんか一番は多分匂いだと思いますけどね。
ああなるほどね、匂いか、
匂いだけやっぱり
匂いってあれ何なんだろう、大元。
大元またよ、しょうこちゃんのなぜなぜ、
そう、なぜなぜ全部なぜなぜ、なになに、大元は何っていう出どころは何、匂いの出どころはでもそれがね、分かれば少し実現可能なのかどうなのか、
うん、
まあ、可能とは思うけど、
嗅覚でも匂いもさ、耳もさ、ダイレクトに脳に届く、
結局情報だから、その情報さえ画面を通す、とか電気でこう情報さえ与えてしまって、その例えば私のスマホからその情報を受け取ってそれを再現できれば、別に匂いとしてね、感じることは可能ですよね。
そうなの？
え、だって全ては情報ってなんか書いてあったもん、言ってる人いるもん。
でもさ、じゃあなんか私が今はーって、
そう、そのはー、そう、
はーの今日のお昼何だったでしょうかとかってさ、そこでようこ
そ、そう、だからその匂いの元が情報だから、それをちゃんと解析して分析して電気としてこうね届けて、こっちでなんかそれをもう一回組み立ててさ、再現できればいいだけの話でしょ。
簡単に言うじゃん。
そういうのは簡単。
なんか匂い関係の新しいツール存じの方がいたらぜひ教えてください。でそれで今日は本当に伝えはないなって、なんか声の感じとかさすごいわかるじゃない、うん、ヨコさんとかさ、うんうん、本当にまだ生ではお会いしてないから、でもなんかどんな香りをしてる方なんだろう、私の今日の香り届いてるかしらみたいな。今日シャンプー変えたんだけどわかるみたいなことはできないわけじゃん。
なんか先に匂いだけを届けるものができそうですね。スマホから全部じゃなくて匂い専門のなんか、ね、特殊なやつ、そうそうそう
そ
う。
それ物を置くってこと？
いやなんかその匂いだけに特化したなんか器具があって、こうあゆみ先生のお家にそれがあって私ん家にもあってってこうね、うん、こっち行ったりか。なんか2つ装置があってさ、この間だけでのなんかやり取りが可能みたいなのが先にできそう。変な人になってる。めっちゃ変な人になって
る。うん、いやいや、面白いです。なんか、面
白いな。楽しい、こういうの。
ね、これ、見てる方に何かを与えられているでしょうか。
え、質問とかないんですか？
全然ないと思う。
誰も見ないじゃない。
さっき一人見てくださってたんですけど、この時間なかなかね、見れないよね。でも、いいねされて、いいねはね、増えて
る。本当ですか？今日のこの、わけのわからない話。ありがとうございます。
見てくださったわけじゃなく、単純にやってるよっていうのにいいねしてくれた、
ね。あ、なるほど。頑張ってねって。
なんか、チャット。チャット。コメント欄とかも、これ入れられないのかな？これ、ヨコさんの方何分って動いてます？
はい、もうすぐ1時間です。
あ、本当ですか。なんか私のやつね、ゼロのまま動かない。住むって書いてある。住む、ゼロって書いてある。
今日のテーマ。
いや、面白かった。
はい、ということで、じゃあ、なんか、取り留めのない話になりましたが。
大丈夫ですね。
はい。
なんかこうアーカイブ残しておくんで、もし相当お時間に余裕がある人じゃないと見れないかなって気がしますけど、なんかちょっと面白そうだなこの人たちって感じで見ていただけたらいいかな。
よろしくお願いします。
だいぶお話ししてることもあるんですよね。陽子先生本当にホームページちょっと後でまた。
ありがとうございます。そう、まだまだまだまだ途中ですけど、とりあえず、
あ、そうなの、
うん、まだまだ途中、
じゃじゃーんって感じの私には、
あ、本当にまだまだ工事中がいっぱい
あ、そうなんだ。猫ちゃんのさマークが出るのがすごい素敵だなと思う。
あ、これね、なんかフリー素材屋さんをやってらっしゃる方、うん、もう20年ぐらい前になるのかな、
うん、
十何年ぐらい前にまだホームページっていうのがそんなにない時期に、なんか素材屋さんっていうの結構流行ってたんですよ、ホームページの、
うんうん、
でそれで出してらっしゃって、すごい可愛くて、
うん、
でお願いしてお教室にホームページ使っていいですかって、いいですよって言っていただいたので。
すごい猫ちゃんのマークかわいい。
そう、かわいいんですよ、本当に。
もうピアノで綴る私に色の人生。
そうです。
素敵なトップページが。
ありがとうございます。はい、ぜひ。ぜひ。お待ちしてます。
私 のホームページは、あの、私もこれから工事するんで、すごい素敵なんですけど。
お、え、私がいつも見てるやつちゃんと。そうそう、
あれ自体はすごい素敵じゃ
ん。うんうん、素敵です、素敵です。
だけどあんまりちょっといろいろ詳しく内容を入れていないので、
うんうん、
今後あれなんか2名の方が見てくださってるっぽい。
本当ですか？
でもどれか見て、あ、あれ3名になったよ。ちょっと止まっちゃうけどね。
はい。アーカイブ見てください。で、早送りしてみてください。もう今日は本当にいらん話がいっぱい。
いや、そうですか。いや、面白い話がいっぱいありましたよ。
あ、そうそう、そう言わないとね。
そうそう。なんか、あの、いいねとかコメントとかくだされば、いつでも、いつでも、なんかお返事できますし、うん、なんか質問とか、うん、あ、そうそう、こう、今、下流れるようにね、作ったので、ご質問、お悩み受付中です。
うん、
何かあればいつでも、ピアノのことでもいいです
し、はい、
子育てのことでもいいです。
はい、
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 ではまたラジオ配信、
はい、ましょう。じゃあ今日もありがとうございました。またお願いします。